皆さんね、今日は暑い中よくねお参りでございます。嬉しいです。で今日はね、ある校長先生のねお話をしようと思います。校長先生なんですけど、お坊さんでもねあられる方で、学校の先生ってよくねお坊さんの方おられるんですね。副業っていうかね、両方されてる方がね日本では多いんです。で、このね「死を行使して」という体験記がたくさん入ったあの伊藤光前先生っていう方が紹介されてるんです。そのね本当に貴重な体験が、たくさん書いてありますので、その中の、お一人ね、菅原先生、菅原校長先生ね、どういうふうに喜ばれたっていうのがなかなかありがたくてね面白いので、ご紹介したいと思うんですね。これね昭和19年のお話を書いておられます。だから戦前やね、でまだ日本がね、豊かではない時代ですね、この時代のねお話を書いてあるんですね。でこの伊藤先生が菅原先生という校長先生ね、お話を聞きたいと伊藤先生を訪ねてこられた。でその方のお話書いておられるんですが、私これもだいぶもうだいぶ前に読んでるんですね。20年、30年前かな。でその時ね校長先生っていうことでこう恰幅のいいねもう60ぐらいの方を想像していたんです。でも今回読み直したらね42歳、若いね、非常に若い。このね若くしてお亡くなりになったんですね。でこれがなかなかね衝撃的で、このお話はある日伊藤先生がね昭和19年7月にですねたまたま新聞を読んでいたら、自分のね、法友である菅原校長先生が、電車にねぶつかることが触れることがありますね。ホームでねちょっと誤ってこう触れてしまって、そして引っかかって事故に遭うことがあります。それで、頭を打ってねお亡くなりになったというね、そういうびっくりするようなニュースを新聞で読まれてびっくりされるんですね。なんということやと思われて、念仏者であったね菅原先生が42歳でお亡くなりになった。でこのことをね振り返って先生との出会いを考えていきたいと思う。42歳なんですが、なんとお出会いになられたのはね、この亡くなる42歳、3年前のね、菅原先生が39歳の時。その時にね、伊藤先生を訪ねて来られたんですね。で、京都の方なんですが、奈良の先生のお家まで、訪ねて来られた。でその時にですね、その先生ねすでにね、優秀な先生やということがねよう分かったわけです。伊藤先生もね、だからね40歳になってねお話を聞き出すのはどうかな、無理じゃないかなとねそう思われたんですね。なんでそういうかと言いますと、もう40になったらそれぞれのね人生観とか宗教観とかいろいろね、持っておられる。だからどうかなと思われたけれども、菅原先生という方がとてもね真面目なのでね、じゃあぜひねお話を聞きなさいと、しっかりねお話を聞いたらご信心というものがねはっきりね体験として分かりますからとね言われたんですね。で、菅原先生も分かりましたということでね、ご法座に出られたわけなんですね。でも聞けば聞くほどね分からなくなった。でこの菅原先生言われたんですね。一体僕のようなものでもね逆進する見込みがあると思いますか。先生のご縁でね本を読んだり、逆進された方にね会ったりしてね 体験を聞いたりするとね、その人たちがね、とっても純情やと思う。ね、とても素直。ね、だからね、いやーどうかな。自分は先生の言うことをね、批判的に聞いてしまうし、僕のような年頃だとね、いろんな本読んじゃってね、人がね、話してもね、この人の心の裏はこうなんじゃないかなとかね、ひねくれてる。でね、先生の言うことすら果たして正しいんかなと疑ってかかるんだから本当に始末に困りますと。でこうね、菅原先生という方言われたんですね。そしたら伊藤先生はね、まあ3年かなって言われて、逆進するまで3年はかかると思いますなとね言われた、伊藤先生はね。3年ですか、そこまで先生の寿命があるやら、僕の寿命があるやら、保証できるだろうかとね、笑っておられたんですね。な、伊藤先生がさらにね、3年って言ってもね、次の条件を守ってもらわなければ保証はできませんよって言われたんですね。まず第一に、この菅原先生という方、お坊さんなんです。お坊さんだけどご信心がないわけ。僧侶はね、門徒を教化しなければならない、自分は教える立場なんだということをね、まず捨てなさいと言われたんですね。で、2番に、阿弥陀様は信心を与えてくれるんだから、疑いがいつかは晴れてね、信心が得られるんだというね、予定救済ね、そういうふうに自分で予定するのをやめなさい。第3に、僕並びに僕が指定するお道行信者以外の人にね、法の話をしない。これを守ってもらわないといけません。守ろうと守るまいとね、先生の勝手だけれどもね、でもね、本もいろんな本がある、人にもいろんな人がいるね、ただ念仏しとけばいいんですよね、ご信心はね、もう一回でもね、念仏したらもう大丈夫なんですよとかね、いろんなことを言う人がいる。先生の場合はまだご信心が定まってないんだからね、結構それで迷わされる。もう3年じゃもうね、間に合わんかもしれない。だからご信心が自分がね、得ることができたっていうことの後はね、いろんな本読んだらいい、いろんな人に会って話したらいい。でもそれまではね、迷わされますよと言われたんですね。で、今のね、信州のお坊さん、お坊さんとはいえそういうふうに求道を求めている時がね、そういう時期を持ってる人が少ない。だからね、よかったら私のね、アドバイスにね、従ってくださいとね言われたんですね。なら、この菅原先生はよくわかりました、僕も心を入れ替えてね、求めますと言われたんです。そしたらさらに先生がね、求道の第一歩を踏み出すとね、ずいぶん険しい山坂もあり、谷底もあるでね、一代諸教の真よりも難しい。これはね、難中の難の真って言われることがありますね。分かりやすく出てできてるんだけどもね、こっちがいろいろ計らうもんだからね、難しい。座禅よりも難しいとね言われるような、点があるわけなんです。でね、若い人、青年ね、青年たちは何をこのクソとね、冒険をする心があるから勇敢にやってくるけれども、中年以降になるとね、恐れて逃げる人が多いね。でも先生はね、頑張ってね、求める気がありますかと言うと、分かりました、頑張りますと言われるんですね。でもね、先生そう言いながらね、そうは言ってもね、お慈悲な仏さんだから、何とかしてね、都合よく救ってくださるんじゃないかなっていうね、希望があるんじゃないんですかとね、 さらにこう厳しく伊藤先生言われたわけですね。そしたらこの方もお寺育ちですからね、ああそれはありますねって言われるんです。ならね、そこが難しいって言われたんですね。そういう自力、疑い心のね、逃げ場所がね、それが迷わしていくんです。そのお城ね、お城、まあなんとかやってくれるだろうというお城、このお城をね破るのが難しいんですよと言われるんですね。でもね、これを破る勇気がありますかと、伊藤先生大変厳しいですね。そういうふうに言われた。それでもね、一生懸命ね、もうこの方もね求めることにしたんですね。先生に言われる通りに。でね、1年も経ち、菅原先生こう言われるんですね。もう自分自身のね、五章の一大事っていうことが頭いっぱいでね、もう自分の御門徒さんに説くっていう考えなんて起こらなくなりました。またね、説教とかね、本を読む気にもならない。それなのに僕はね、楽天的な人間なんか、飯もうまいし、ご飯がおいしいって言うんですね。金が欲しい。で、夜もよく眠ります。これほど激しいね、いつ死ぬかわからんっていうところにおるのにね、慣れきってしまって、心がね、岩みたいに動かない。どうもこうもしぶとい根性のやつをね、阿弥陀さんが救えるなら救ってみろみたいなね、捨て鉢な気持ちになりますとね言われた。でね、先生はそうしながらも校長先生だから、学校でね道徳の話とかもしないといけないんですね。だから生徒にね道徳な話をするね、道徳の話をする。だから先生は話をしながらね、こんなね、この現実のシャバのね、道徳の話をするよりも、そして校長なんかになるよりも、如来様のね、ご信心が欲しいと。校長先生として一番つらいのはね、純真な生徒の前に立ってね、心にもない道徳の話をしないといけない。校長室に帰ったらね、頭を抱いて泣きたいくらい、一人悩みます、そう言われたんですね。で、ここまで言うと短い感じですが、もうこれでね3年ぐらい経ってしまったわけなんですね。悶々と悩みながらね。でね、このね3年経ってお彼岸がやってきました。それでね、もう伊藤先生もね、なんとか聞かせてあげたい、聞いてほしいという思いでね、この先生は高生寺派の先生ですから、そこのね、お彼岸に、読んだわけなんです。で、読んだ後にですね、ご飯を一緒に食べて、二人でね、お話をしたわけです。そしたらですね、菅原先生がね、悩みに悩んでこう言われる。先生について、愚道を始めてからすでに3年になります。僕は、依然として分かりません、五章の一大事とね踏み出せませんって言われるんですね。ならね、伊藤先生が、一歩前にね踏み出せませんか、まだ逆進したいが腹いっぱいですかと言われた。まあそうですとね、菅原先生はね落ち込んだ顔で言われるわけです。そしたら、こうね、伊藤先生がね、こう厳しく言われたんですね。この激しい仏教の教えを聞いてね、ヘラヘラと笑っているあなたの心は死んでいるのですか。三千の諸仏、ね、砂の数のほどの諸仏がね、長い舌を出してね、あなたに何万打仏何万打仏と言ってくださってるのはね、何のためですか。いつまでぐずぐず考えているんですか。余裕がある人生ですかとね問われるわけです。そしたらね、もう先生も3年間苦しんでますからね、責められると腹が立つんですね。 そしてぐーっとね、伊藤先生を睨み返されたんですね。そこに恐ろしい物敵の正体が現れてますぞと、三千世界の火の中も踏み破って聞きに来なさい、こっちに来なさいとおっしゃっておられる仏様が分かりませんかとね、畳を叩いてね言われた。そしたら、先生は唇を噛んでね、ぐーっと黙っておられた。でやがて席を立つと、ちょっとねふらふらと、お手洗いの方にね行かれたわけです。そしたら先生はですね、もうね切り捨ててね突き放すのも大事なことやと思って、布団かぶって寝られたんですね。で、菅原先生が帰ってこられたけど、もう伊藤先生はわしゃ知らんという感じでね寝ておられるね。でしばらく考えて、黙っておられたけれども帰っていかれたね。これでこの先生ももう諦めるかな、そういう人が多いからなとね伊藤先生は思われたんですね。しかしこの先生はね翌朝朝早くからねちゃんと来られたんですね。で昨夜あれから一睡もせずに朝まで考え抜きましたが、僕にはただ自分がね計らう気持ち、それしか何にもないような気がします。そしたら伊藤先生はね、この物敵はまだ生きている、心ね物敵ね、それが生きているとね思ってね、僕の怒りは、浸透に発した。ぐわーっとね怒りがやってきて、3年前にね聞き始めたあなたと今のあなたと地獄行きということはねちっとも変わらないんですよ。計らいたいならば計らいなさい。いくら計らってもね地獄に落ちるという事実は全然変わらないんですよとね、再び叱り飛ばしてですね、先生もとうとう黙って帰られた。しかし先生はね、もうこれでねヘトヘトになられたんですね。もう何も考えられない、もう計らってはねダメだし、もう自分はどうしようもないと、そういうふうに落ち込みきってたった一人になった時にね、それから一週間経った時にご信心がね胸の中にブワーッとね現れた。もうどうにもならん、ほんまに自分こそどうにもならんと思い切ったところにね夜明けが来たんですね。でこの先生はねもう踊り上がってね、そっから喜ばれてね、先生と言わず生徒と言わず、もう喜んでね本あの法をね説くようになられたんですね。でね伊藤先生が言われるんです。昔からねご信心をいただくのはお坊さんはとても難しい、このね一般の人が1000人喜んだとする、そのぐらいの時間がある中でお坊さんが1人、そのぐらいねお坊さんっていうのはご信心をいただくのが難しいとね、ここに書いてくださってるんですね。でこの菅原先生はその難しいお坊さんであられた。しかも40をね、間近にされていて、42歳になった時にね頑張られたんですね、ご信心をいただかれたわけなんです。しかしですね、最初に申しましたようにこのご信心をいただかれてから3ヶ月電車の事故にね、3ヶ月後に電車の事故に遭われて亡くなってしまったね。なんとねこの人生の儚いことよと思います。しかしああよかったなとね、ようよう間に合った、そんなことがあるなんて誰も思ってないわけですからね、 でもよくよく菅原先生はね、間に合ってくださった。実にね、際どいね、そういう時であった。もしね、この3年の弓道がなかったらどういうことになっていたかね。で、伊藤先生は電車で亡くなられたけれども大変喜ばれたね。これはね、ちょっと一般では考えられないことね。42歳で電車で亡くなってしまった、校長先生のようなね、偉い方がそういう目に遭ってしまわれたと。世間だったら喜べないところだけれども、ご信心をね、いただかれた。もう五章の一大事の解決ができていたでね、これよりめでたいことはないとね。菅原先生のね、命を得ても、菅原先生は今度は仏になられてね、自由に今度こそね、いろんな方を救うね、そういう幸せの身になられたとね、そういうことなんですね。ちょっと長かったですけれどもね、今日はこのね、菅原先生のね、お話、ぜひね、皆さんにね、お届けしたいなと思ったんです。ね、不思議なことです。これね、もう戦前の話。ね。で、それを私がこれを読むことができて、しかもね、地球をこう回ってですね、ブラジルに来て、で、私がまたこの菅原先生のね、一生をね、無駄にすることなく、無駄にしたくないという気持ちがあるんですね、私もね。で、こうやって話させていただく。で、これがまたね、また皆さんの心を動かしてね、花を咲かせることがね、できるというね、本当にね、不思議な仏様の力をね、感じて、私もね、ありがたいことやなと思うことであります。ね、今日は長くなりましたけれども、菅原先生の弓道のお話をさせていただきました、はい、また後でね、お話しいたしましょう、はい、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。